Okay, let's begin with prayer.
ではお祈りで始めましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父さん、イエス様の皆において今前に出ます。
We ask for your help.
どうか助けてください。
Lord, that today's message we would learn, and it would become a part of our life.
どうか今日のメッセージで私たちが学んだことが私たちの生活の一部となりますように。
Yeah, work in our hearts.
どうか私たちの心の中で働いてください。
We ask in Jesus' name.
イエス様の皆においてお祈りします。
Amen.
Amen.
We are now in the Christmas season.
今クリスマスの時期がやってきました。
And so we're going to study about Christmas the next few weeks.
この何週間かをかけてクリスマスについて学びをしていきたいと思っています。
And today we're looking at Matthew.
今日はマタイの福音書。
Matthew chapter 1. There is the start of the Christmas story here.
マタイの第一章からクリスマスの物語が始まります。
I'd like for you to take a look. It's also printed in the bulletin there.
あの週報の方に印刷してありますのでどうか見てください。
Now the theme of the Matthew is presenting Jesus as the King of the Universe.
マタイの福音書のテーマっていうのはイエス様を大宇宙を作られた王として私たちに示すことです。
And if a person is to be a king, their genealogy is very important.
その方が王なら、その系図っていうのは家族の家系っていうのはとても大切です。
Yeah, if you can say I'm a king,Immediately they began to check what is your background.
私が王だという人は誰でも周りの人がその人の家系を調べ始めます。
And so it begins here with the genealogy.
そこでこのマタイの福音書は家系図で始まっています。
And I used to read this and I thought, oh, boring, 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 skip.And that's the way I used to read it before.
私はよく名前ばっかりこう連なっているのは退屈だなと思って飛ばして読んでいたんですけれども。
Actually, this genealogy is very interesting.
でもこの名前ばかりの家系っていうのが結構面白いんです。
Yeah, especially if you know something about the name, the people that are in this genealogy.
この家系図の中、名前が出てくる人のことを知っていればますます面白くなります。
Yeah, and in this case, not only men are in the genealogy, there's included different women too.
そしてこの家系というのはまた男性ばかりの家系ではなくて女性の名前も出てきます。
And this is actually illegal. This is against the tradition of this culture here to put in a woman's name.
でも実は家系に女性の名前を載せるっていうのはこの時代この文化背景の中では禁じられていたことだったんですね。
And so actually Matthew is trying to communicate something very important.
なのでそのことを通してこのマタイという人はとても大切なことを伝えようとしていました。
Now if you look at your paper there, you see the different names on the genealogy.And there are some very famous names.
この手法を見ていただくとたくさんの名前が書けずに出てきます。そしてとても有名な名前もあります。
Probably the most famous is Abraham here.
多分一番有名なのはアブラハムでしょう。
Yeah. And I think many people today, when they hear the name Abraham, it's a name of great respect. He was close to God.
アブラハムという名前を聞いたら多くの人は、ああ素晴らしい、もう神様に近い信仰の人だっていうふうに思うでしょう。
But I think a lot of people don't realize that.Abraham had his good side, but he also had his bad side.
でも多くの人が気づかないことというのは、アブラハムにはいい部分もあったんだけれども、悪い部分もあったんだということです。
And if you read his story in the Bible, you find out he made some really big mistakes.
聖書の中の歴史を読んでみると、アブラハムというのは結構大きな間違いを犯しているんですね。
One of his mistakes was marrying the wrong person.
その一つは間違った人と結婚したことです。
Yeah, he became impatient and he marriedHis wife's maid, and it got our world into big trouble.
子供ができないことを我慢できないで、自分の妻の召使いと結婚してしまって、大きな問題が発生したということです。
Yeah, but nowadays we think of him as a great man of faith.
でも私たちは今彼のことを素晴らしい信仰の人として知っていますよね。
But he was also a person who made big mistakes in his personal life.
でも彼は自分の人生の中で大きな問題を起こした人でもあったんです。
And we have people like that today.
で今も私たち周りにそのような人がたくさんいます。
Let's take a look.
Sure. では見てみましょう。
We have Abraham on the left. Yeah. Yes.
出てきますかね。写真が。
On the right. Here's another person that made a mistake in his marriage.
アブラハムが左側にいて右側にいるのは結婚で間違いを犯してしまった有名な人ですよね。
Yeah. Let's take a look at Isaac. You know, Isaac is a highly respected spiritual person in the Bible, but he also was a person that ran away from responsibility.
イサクという人を見てみましょう。イサクもすごく信仰の人として知られているんですけれども、でも彼は自分の責任から逃げ出してしまった人なんですね。
There are people like that today.
そういう人、今日も私たちの周りにいますよね。
Yeah, they're scandalous people.
スキャンダルをたくさん持っている人。
Yeah, but in the Bible, they're remembered as great people of God.
でも聖書の中では素晴らしい神の人として知られているんです。
Another one is Jacob.
次にヤコブを見てみましょう。
Jacob, he was so greedy.
ヤコブというのはとても欲深い人だったんですけれども。
Jacob was always trying to get more, get more, get more, get rich, 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 rich.
もっとくれ、もっとお金持ちになりたいというふうに思っていた。
Yeah. Do we have any people like that here today? Yes,
そんな人、私たちの周りに今日いるでしょうか。
Yeah. In Japan, this lady is famous for the same thing.
日本ではこの女性は同じようなことでとても有名ですよね。
Now, I've shown you three people that are alive today.
聖書の中に出てくるような人と同じような人3人今お見せしました。
What is the difference between these three people today and the three people that are in the Bible?
じゃあ今日見られるようなこの3人の人と聖書の中にいる3人とどう違うんでしょうか?
They made similar mistakes.
同じような問題を起こしました。
Yeah, the big difference is the people in the Bible believed God.
でも大きな違いは聖書の中の3人は神様を信じていたということです。
And because they believed God, God took all their mistakes and weaved them into something beautiful.
そして神様を信じていたので、神様はこの3人のたくさんの間違いをうまく組み込んで、そしてその3人を素晴らしい人として変えていったんです。
Yeah, God is able to take your problems.
なので神様は皆さんの間違いも、
your messed up background.
皆さんの自分の背景も、
yeah. And take it for good.
今まで起こったこともすべて良いことのために変えて用いて変えてくださるんです。
There's four women here in this genealogy too.
そしてこの家系図の中には4人の女性が含まれています。
And if they lived today, they would be a scandal.
彼女たちが今この時代に生きていたらすごくスキャンダルいっぱいの女性だったでしょう。
Yeah. Tamar, she was a prostitute for a little bit.
タマルっていうのは買収、会員の罪を犯してしまった女性です。
Yeah.
そしてラハブという女性は、
She was a 外人 prostitute in Jericho.
彼女はエリコの町に住んでいた外国人、異国人の売春婦だったんです。
Yeah. And then there was David, King David.
ダビデ王が出てきます。
Yeah. He was a person who murdered.
ダビデ王というのは殺人を犯した人です。
Yeah. And then he took another person's wife.
他人の妻を取って。
And then the child from that wife then became an ancestor of Jesus.
でもその妻から生まれた、他人の妻を取ったその妻から生まれたソロモンっていうのがイエス様の先祖にあたる人です。
Yeah. And so what is this genealogy? What is this genealogy trying to teach us?
ではこのまた一章にある家系図は私たちに何を示そうとしているんでしょうか。
God is a God of grace.
神様は憐れみの方です。
Yeah. And he is able to take people's lives that are all messed up and by faith turn them into something good. That is the message of this genealogy here.
神様というのは本当にめちゃくちゃになってしまった人の人生をそこから問題を取って良いもののために変えてくださる、良いものに変えてくださるという方なんです。
God knew all of the mistakes you would do.
皆さんがされた間違い、するだろう間違い、すべて神様は知っておられます。
He knew them before you were born.
私たちが生まれる前からもうすでに知っておられました。
And still he chose you.
でも神様は皆さんを選ばれたんです。
You know, sometimes when we do something bad, we are shocked at ourselves.
何か自分で悪いことをしてしまったとき、もう自分自身でショックを受けてしまいますよね。
Yeah. How could I do this?
なんでこんなことをしてしまったんだろう。
I can't believe I did this thing.
こんなことをしてしまったなんて信じられない。
God's not shocked.
でも神様はショックを受けていません。
He knows your worst.
神様は皆さんの最も悪い部分さえもご存知なんです。
And still,
でも、
He chose you.
それでも皆さんを選ばれました。
He wants to make something good out of your life.
そして皆さんの人生を通して何か良いものを 作り出したいと思っておられます。
This truth is a part of the Christmas story here.
その真理というのがここでクリスマスの物語の一部となっているんです。
Okay, after we go from the genealogies here, the next thing we do is it starts in chapter 1, verse 18. I'd like for us to read that. Chapter 1, 18 to 21. Now we're getting into the Christmas story here.
家系図の後に本当にクリスマスのキリストの誕生の話に進んでいきましょう。1章18節です。お呼びします。マタイの福音書1章18節から21節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れて言った。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
One thing interesting about this story,
この物語の面白いことは、
The Christmas story begins with a problem.
クリスマスの物語は問題から始まるんだということです。
Yeah, it begins with a scandal.
スキャンダルから始まりました。
Here are these two young men and a woman.
若い男女がいて、
and she's gonna have a baby.
彼女は妊娠しています。
And she says the baby came from God.
彼女はこの赤ちゃんは神様から来ましたと言って、
if some girl said that today, people would say she's crazy.
今の時代そんなことを言う人がいたら、彼女は頭がおかしいんだと思うでしょう。
Yeah. And so this Christmas story began with a big problem.
この物語というのは大きな問題から始まったんです。
And what we can see from this is the way God thinks, the way God operates.
このことから私たちが学べるのは神様の考え方です。
Yeah. I think some of you know there are different kinds of things like karate. You know karate.
皆さん空手ご存知ですか？
Yeah. It's a very violent, attacking kind of fighting technique.
荒っぽい戦いの方法ですよね。
Then there's another kind. It's called Aikido. How many of you know Aikido?
Aikido というものもあります。
Yeah. Aikido is different than karate.
Aikido と空手は違います。
Yeah. Aikido is the person comes to attack.
Aikido というのは攻撃を仕掛けようという人がやってきて、
and the attacker comes with a punch.
でその攻撃しようとする人はパンチしようとします。
Yeah. And the expert Aikido person receives the punch and drops the person to the floor.
で、Aikidoをする人というのはそのパンチを受けながらそれをうまくかわしてその人を床に叩きつける。
Yeah. And so the Aikido technique is the enemy goes, ha, like this, and the Aikido person goes, はい、ポッと。
ね、合気道というのは何か戦いを仕掛けようと攻撃してくる人をうまくかわしてその人をすっと、まあ、
yeah.
倒すというかそういうようなものですよね。
yeah. Yeah. He takes in the attack,
その攻撃を受けて、
and then from the power of the attack, turns it into something safe.
その戦いの攻撃の力というものを何か安全なものに変えてしまうということです。
And that's, God likes to do that.
神様はそういうことをされるのが好きな方です。
He likes to take our problems,
私たちの問題を受け取って、
and a terrible problem comes,
そしてひどい問題がやってきたとき、
and God's technique is, はい、受け取り、
神様のテクニックはそれを受け取ってすっと安全なものに変えてしまうということです。
攻撃救い主クリスマス
攻撃を良いものに作り変える作り主です。
He takes attacks. He takes problems. He receives them, turns them, and works them into something good. That's the beginning of Christmas.
まるで攻撃であるかのような問題をそれを受け取って神様が何か良いものに変えてくださる、それがクリスマスストーリーの始まりなんです。
And so one thing we have to do is when problems come into our life, stop thinking they're always terrible.
なので私たちがすべきことというのは、何か問題が人生で起こったときに、ああ、なんてひどいことだっていうふうに考えるのをやめることです。
Yeah, this world, we will always have problems.
なぜならこの世界では問題はいつも起こるからです。
If you don't have a problem now, just wait a while. Sooner or later.
今問題がない人はちょっと待ってみてください。遅かれ早かれ問題は必ずやってきます。
yeah, yeah. But the important thing is when the problem comes, allowing God to take that and then turn it into something good.
問題がやってきたとき大切なことは、神様にその問題を受け取っていただいて、それを安全なものに変えていただくことです。
Okay, here we have a big scandal.
ここで私たちはさっき大きなスキャンダルを読みました。
And Joseph is quite upset.
ヨセフはとてもうろたえていたに違いありません。
He's wondering what to do.
何をすべきか考えた 考えていたに違いありません。
He needs guidance.
彼には導きが必要でした。
He imagines she could be punished, Mary could be punished in a terrible way for this scandal.
ヨセフが考えていたことは、こんなことが起こったと知れたら、マリアが処罰されてしまうかもしれないということです。
And at that time, the society was very depressed.
その当時、社会というのはとても低迷していて、
because they had been praying for hundreds of years for God to save their country.
何百年も何百年も人々は私たちの国を救ってくださいと神様に祈り続けていました。
And it seemed like God did not hear their prayers.
でもまるで神様がみんなの祈りを聞いてくれていないような社会でした。
For 300 years, people were praying and praying and praying, God help us, God help us, and there was silence.
300年間ずっと人々が祈り続けて、そして神様は沈黙を保っておられるかのように見えました。
Have you ever been praying and praying and praying for some problem and you felt like God did not hear?
皆さんも問題について祈って祈って、でも神様答えられてないような気がしたことはありですか？
Yeah, imagine that feeling for 300 years.
そのような気持ちを300年間も人々が持っていたんです。
Yeah, and then on top of that depressing feeling, now the girl you're going to marryIs got a baby and it's not yours.
そんなに社会が低迷していたそんな時代だったのに付け加えて自分の結婚しようとしていた女性が身重になってしまった。
That's a double punch.
ダブルパンチですよね。
Yeah, and he needed direction from God.
彼は神様からの導きを必要としていました。
And it came in the form of a dream.
そしてその導きというのは夢の形でやってきたんですね。
And so I would like to talk to you about God speaking to you in a dream.
ここで今から夢を通して神様が語られるということについてお話したいと思います。
God spoke to Joseph in a dream. He's able to speak to you in your dream.
神様はヨセフに対して夢を通して語られたので、皆さんに対しても夢を通して語られます。
How do you know your dream is from God or from another place?
私たちの夢が神様から来ているのか、他のものから来ているのか、どうやってわかるんでしょうか？
Yeah. Any of you have you had a really strange dream before and you thought, what is the
meaning
of this dream?
変な夢見たことおありの方おられますか？
Yeah. Now that dream could come from yourself.
その夢というのは自分で見たものかもしれないですし、
it could come from Satan.
サタンから来ているかもしれません。でもそれは神様のからのものかもしれないんです。どうやって見分けるんでしょうか。
Well, one thing we can know from this story here, look at the atmosphere of this dream, verse 20.
今日はこの物語で見てみましょう。20節。
20, 21. Could you read that, please?
20節と21節を読みします。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その子をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。
Yeah. In the dream,
夢の中で、
he was told not to be afraid.
恐れないでというふうに告げられました。
And so if you have a dream and you're wondering, is this dream from God? You have to first of all,Think, what is the atmosphere of this dream? What is the character of this dream?
なので皆さんが夢を見られて、これは神様のもの、神様からのものかなと思われたときは、その夢のこう雰囲気について考えてください。
God is not a God full of fears.
神様は恐れを送られる神様ではありません。
And so if God is speaking to you in a dream, it is not going to be a dream that is full of fears.
なので神様が夢を通してもし語られているなら、その夢は怖いものではないはずです。
And so when you have a dream, you need to really...think about what is the character of this dream.
なので皆さんが夢を見られたときは、この夢はどういう種類の夢かなということを考えてみてください。
Supposing your mother was in this room,
例えば皆さんのお母さんがこの部屋におられるとして、
and your mother called,
でお母さんが皆さんを呼ばれます。
And your mother spoke like this.
でお母さんはこういうふうに話されます。
Come over here.
こっち来なさい。
Come over here right now.
今すぐこっちに来なさい。
You wouldn't think it's your mother.
それはお母さんだと思われますか？
That voice, is it just like your mother?
お母さんのような声でしょうか？
Very different.
違いますよね。
It's a different sound.
違う音がするんです。
Yeah. And if you have a dream, you, God's voice in a dream is like God's character.
なので皆さんが夢を見られたとき、それが神様からの声を表す夢なら、神様の性質を持ったような夢のはずです。
And if God is warning you in a dream, He will also, because He loves you, He will show you what you should do.
そしてもし夢を通して神様が皆さんに警告を与えておられるなら、必ず夢の中でどうすべきかということも示してくださいます。
If he's warning you about an accident that might happen in your car, he will also show you what to do about that accident so it doesn't happen.
神様がもし皆さんに車の事故について何か警告を与えられているなら、その事故が起こらないようにするためにはどうすればいいかということも必ず一緒に見せてくださいます。
Dreams from Satan are different.
でもサタンからの夢は違います。
They are just plain fear.
そのサタンからの夢というのはもう恐れでいっぱいのものです。
Just full of fear all the way to the end.
もう始めから終わりまでずっと恐れでいっぱい。
Then you know it's not from God.
そういう夢を見られたらもう神様のからのものではないということがわかります。
But if you have a very fearful dream, don't assume that it's just Satan.
でも恐れを含む夢を見たときに、もうただそれを見ただけで、あ、サタンからのものだと思わないでください。
Many times people have come to me and they have said, Rob, I need your advice.
多くの人が私のところにちょっとアドバイスしてくださいというふうに来られます。
I had this terrible dream.
こんなひどい夢を見たんだけど。
A monster was chasing me.
モンスターが怪物が私を追っかけていたの。
And I was running.
で走っていたんだけども。
And I couldn't run fast enough.
あんまり速く走れなくて、一生懸命走っていたのに、私はゆっくり走っているような感じがして、怪物がもう追いつくような気がした。
And then I woke up.
そこで起きてしまった。
I was so afraid.
もうとても怖かったわ。
And then I asked this question.
で、この質問をしました。
When you woke up, what did you do?
で、起きた時にあなたは何をしたんですか?
And they said, what do you mean?
どういう意味ですか?
I said, did you go to the toilet?
トイレに行きましたか?
And I have found in counseling that when our stomach is full and we have to go to the toilet, we have bad dreams.
で、カウンセリングで分かったことは、トイレに行く必要があって、寝てるときにトイレに行く必要があるときに怖い夢を見る傾向にあるということです。
So if you have to go to the toilet, you will see wake up frightening dreams.
なので寝ているときにトイレに行く必要があるときは起きなさい起きなさいっていう警告の夢を見ます。
Don't automatically think every fearful dream is from Satan.
なので怖い夢は必ずサタンからのものだとは思わないでください。
Yeah, it may be your body saying wake up, come on.
なぜなら多分体が起きなさい起きなさいというふうに急いでトイレに行ってと言ってるのかもしれないからです。
Okay, if you want to hear from God, what do you need to do?
では神様からの語りかけを聞きたいときはどうすればいいんでしょうか。
I'll tell you what I do.
私がやることはこうです。
First of all, I say to God before I go to sleep, I say, God, I need some wisdom. I need some direction.
まず私は眠りに入る前に神様にこう言います。神様、私には知恵が必要なんです。
And so I ask you to speak to me in your way, in your timing.
どうか神様、あなたの方法であなたの御心にかなうときに私に語りかけてください。
I'm available. Please give me some direction.
私はいつでも聞く準備ができています。どうか導きを与えてください。
And as a step of faith, I'll put this paper and this pen next to my bed.
信仰を持って私はこのペンと紙をベッドの横に置いておきます。
I need some guidance.
神様、私には導きが必要です。
Then I go to sleep.
そうやって眠りに入ります。
Then I wake up in the morning.
で、朝起きて。
And I put this in a place close.Because in my case, I forget my dream within 3 minutes.
私の場合、夢を3秒で忘れることができるので、そのペンと紙はベッドのすぐ近くに置いておきます。
And then I wake up.
で、
oh, there's a pen.
置きます。
There's a paper.
あ、3 minutes.
Yeah. And then
I think, what,
okay, 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 okay. What did I see?
で、起きて、何を夢見たっけというふうに思い出します。
And then I write down what I remember.
でそれで紙をすぐ取って覚えていることを走り書きします。
And sometimes it doesn't make any sense. It's just...
で時々その書いたことっていうのは全く意味をなさないことです。
Sometimes it's unbelievably clear.
でも時にはとても明確です。
A number of years ago, I woke up. I had my paper there. I wrote down what I saw.
何年も前にその紙を置いていたのを起きた時にすぐ取って自分の夢見たことを書きました。
Yeah. In the dream, I saw a shelf like this.
夢の中ではこういう棚が浮かんできて、
And in the shelf were different spiritual gifts that come from God.
その棚の中には神様からのいろいろな霊的賜物が置いてありました。
There was a spiritual gift of healing.
癒しの賜物。
There was a gift of wisdom.
知恵の賜物。
Yeah. And all different kinds of gifts from God were on the shelf.
もういろいろなあらゆる種類の神様からの賜物が置いてありました。
And as I looked at this shelf, I thought, wow, that's pretty fantastic.
でその棚が見たとき私はわあすごいなと思いました。
Then as I looked at it, a ring like a ring on your hand came forward.
それを見たときに指にはめるような指輪がスーッと前に現れてきました。でその時声を聞きました。
And it said, Will you accept this ring?
でその声はあなたはこの指輪を受け取りますか。
And I thought, Uh-oh.
あって思いました。
If I accept this ring, all kinds of things are going to happen.
この指輪を受け取ってしまうともういろんなことが起こるぞ。
Yeah, things out of my control.
自分のコントロールできないようなことも起こるかもしれない。
Things will be in God's control.
で物事はもう神様のコントロール、神様でしかコントロールできないようなことも起こるかもしれない。この指輪を受け取ればすごいいろいろな面白いことも起こるだろう。でも面白すぎるかもしれない。
Yeah. Uh-oh. What should I do?
どうすればいいんだろう。
And then in my dream I thought, okay, I'll take it.
どうしよう、分かった、受け取ります。
And then I woke up.
というふうに夢で見て起きました。
And I wrote it out on my paper.
でそれを自分の紙に書きました。
And then30 minutes or so passed.
で30分ぐらい経ってから。
And I got out my cereal and I got my milk and I started to eat in the kitchen.
で台所でシリアルを取り出して牛乳を注いで食べ始めました。
And then there was a phone call.
でその時電話が鳴って。
And it was from Batayan's boss.
バタヤンの上司から。
Yeah. And the boss, he never calls me.
その上司から電話があったことなんて今までなかったんですけれども。
And he said, Hello, Rob. Good morning. I know it's early.
おはよう、ロブ。もう朝早くからごめんね。
But I have in my hand a ring.
ね、私今手に指輪を持ってるんだけれども。
Will you accept it?
それもらってくれるって言うんですね。
やばー。Yes.
はい。
And so then he.Brought this ring. It was my size.
ね、またあの上司が指輪を持ってきてくれました。それはもうぴったりのサイズでした。
And then he went back to Switzerland.
で上司はスイスに戻っていたんですけれども、
And I thought, What is the meaning of this?
この意味は何だろうと思いました。
And I asked Ralph Moore.
でラルフ・モアさんにそのことを聞きました。
And he said, You know what I think? He said, I don't think the ring has a supernatural power.
ラルフ・モアさんがおっしゃるには、その指輪には奇跡を起こすような力はないと思うんだけれども。
But he's talking about KBF.
でも神様はきっと KBF のことについて語っておられると思うよ。
And God is saying, I want to give the people of KBF spiritual gifts.
神様はきっと KBF の人たちに霊的賜物を与えたいと思っておられる。
So that they can help each other.
お互いに助け合えるように。
So they can love each other.
お互いに愛し合えるように。
Will you accept that?
それを受け取りますか。
And I said yes.
で私は夢の中でイエスと言いました。
And so from that time, God is beginning to work in you.
その時から皆さんの中で神様が働き始められました。
Yeah, and God is beginning to give you spiritual gifts to help each other.
お互い助け合うために神様が皆さんお一人お一人に霊的賜物を与えてくださっています。
And this is going to continue and continue and continue.
それは今からもずっとずっとずっと続くでしょう。
God can speak to you.
神様は皆さんに語りかけることがおできになります。
But you have to make yourself available.
でも皆さんも神様の声を聞く準備ができていないといけません。
If you need some wisdom, if you need some guidance, say, God, I am available. Speak to me in the way that you want to.
知恵や導きが必要なら、神様、私は準備ができています。どうかあなたの方法で語ってくださいというふうに神様に祈ってみてください。
And then after you get a dream, check it. Is this in character with Jesus Christ?
そして夢を見た後は、その夢というのはイエス様のご性質と似ているだろうか、合っているだろうかチェックしてみてください。
Does this dream give direction or does it bring confusion?
この夢というのは導きを与えてくれる夢だろうか、それとも迷いを与える夢だろうか。
God can speak to you.
神様は皆さんに語ってくださいます。
Let's look at the next part.
では次の部分を見てみましょう。
And verse 22.
22節。
Go ahead, read that.
はい、お読みします。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。
Now, there are many, many prophecies in the Old Testament about Jesus coming.
旧約聖書にはイエス様が来られるという預言が至るところにありました。
And from this phrase prophet we can understand not only dreams can God speak but God can speak through people.
この預言者という言葉から私たちは夢だけでなく人を通しても神様を語ることができるということを知ることができます。
But we need to make sure that we don't have a misunderstanding of what is a prophet.
でもその預言者というのは何だろうか、私たちは間違えないようにしなければいけません。
Yeah, a prophet is not a man with long white hair and a beard and ぼやけた eyes. Ooh,
預言者というのは白いもう長髪でひげを生やしてぼーっとしているような人ではありません。
A prophet is someone who gets a message from God and shares it with you. It's just a regular person.
預言者っていうのは本当に普通の人で神様から言葉をもらってそれを皆さんに伝えてくださる人です。
Yeah. It could be your friend.
友達かもしれません。
It could be your wife. It could be your husband.
の皆さんの旦那さんや奥さんかもしれません。
Yeah. But it is where God has shown them something and they share it with you. And when you hear it, there is a communication in your heart that says, yes, that is right. That is from God.
その誰かわかりませんけれども、神様から言葉をもらってそれを皆さんに話してくださる人が話したときに、皆さんの心の中で、あ、そうだ、それは正しいことだというような感じが必ずあるはずです。
Yeah. When I was in junior high school, I was going to school in Yokohama.
私は中学生の時に横浜で学校に行っていました。
My Japanese teacher, he was a pastor, on Sundays, but during the week he taught Japanese in my school.
私の日本語の先生というのは牧師さんだったんですけれども、週の間は学校で日本語を教えてくれました。
And I was not a Christian.
私はまだクリスチャンではありませんでした。
I had long hair.
髪の毛は長くて。
I was rebellious.
で反抗的でした。
And I was thinking, when I grow up, I'm just going to become rich. That's what I want.
私がその時思っていたのは、大人になったらもう絶対金持ちになってやるということです。
If I'm rich, I can buy anything I want.
ならお金持ちだったら何でも買えるし。
I can have. How can I become rich? That's what I was thinking in those days.
どうやったらお金持ちになれるだろうかということばかり考えていました。
And one day I was writing a sakubun there in Japanese.
ある日私は日本語で作文を書いていて
彼がや
ってきました。
Said,
彼は突然こう言いました。私は君のために祈っているよ。
Said,
何言ってるんだと思いました。何を祈ってるんですか。
Said,
彼はこう言いました。私はいつか君が日本に帰ってくることを祈っています。
And you will, be a pastor.
そしてあなたはあなたが牧師さんになることを祈っています。
Said, no、
私はもうとんでもない。
Never.
絶対そんなこと起こらないと言いました。
Said, that's from God.
でも心の中では神様からのことだなと思うような気持ちがありました。
Have any of you had that impression where someone has been talking and suddenly you feel like, wait a minute.I think God is saying something to me through this person.
皆様そういうことおありですか？誰かが話をしているときに、あ、これ神様からだなと思われるような。
Sometimes even when I talk,
私が話しているときでさえも、
I have seen this even among you.
皆さんの間で、
yeah, I'll be talking.
こうやって私が話しているときに、
and I'm looking at you.
皆さんを見ていると、
and many of you are, oh, そうだ、まあそうだな。
こういう感じで、あ、そうだなって言っている人もいたり。
そうやな。
時間を気にしている人もいれば。
And then suddenly one person will go. Suddenly one person will go.
一人の人がパッと読みて、あっと言ったことを書き取っているような様子も見えます。
Yeah, God's speaking to that person.
神様はその人に語りかけておられます。
Yeah, and they come later and they said, you know, Rob, I never go to your church. I came this Sunday, and what you said is exactly what I asked.
うん、そういう人は大抵礼拝の後に私のところにやってきて、この教会今まで来たことなかったんです、これが初めてなんですけど、あなたが言ったことはまさに私が神様から必要としていた言葉です。
Yeah, and sometimes it's really interesting because I'll get ready for a message.
多くの場合すごく面白いんです。なぜなら私がメッセージの準備をしていて、
and someone new will come for the first time.
で新しい人がやってきます、初めてやってきます。
and they've never been here before
ここに一度も以前来たことがないような人です。
And then the message will be exactly what they wanted to know.
でメッセージはすでにその前に準備しているのに、その新しく来た人が必要としていることがメッセージの内容なんです。
Yeah. This Wednesday it happened.
今週の水曜日そういうことが起こりました。
Yeah. And so be aware, God can speak through people.
なので皆さんどうか注意していてください。人を通して神様は語られます。
But most of the time when God speaks to a person, already God told you something, and it's just confirming what God already told you.
多くの場合神様が人を通して語られる時というのは、皆さんの心の中にすでに何か神様からメッセージがあって、それを人を通して語ることを通して神様が確認される、
yeah.
そういうことが多いです。
Because if God wants you to do something and you believe in Jesus Christ, He will first talk to you.
なぜなら神様は皆さんに何かしてほしいと思っておられて、皆さんがイエス様を信じておられるなら、神様はまず皆さんに直接語られるからです。
Yeah. And then he will bring another person to say the same kind of thing to confirm what he's already telling you.
そしてそのことが正しいということを確認を与えるために人を送られて、その人として語られます。
This year there's two prophecies I received that I think are really from God.
今年私は2つの予言というのを神様からもらっていると思っています。
And I think it's for all of us.
そしてその予言は私たちみんなのためのものだと思っています。
Many Christians come to Japan and they say Japan is a very difficult place.
多くのクリスチャンの人たちが日本に来て、日本というのは霊的に本当に難しい場所ですねと言われます。
Yeah, it's so hard here.
もうすごく心が固くなっていて、ここでは難しい。
It's so hard to be a Christian here.
この日本でクリスチャンになるということは本当に難しいことですね。
Yeah, but this year I've clearly got a message from God.
でも今年私は神様からもう本当に明確なメッセージをもらいました。
The darkness in Japan is not as dark as you imagine.
日本の暗闇はあなたが思っているほどは難しく強くはないよ。
If you will speak in Jesus' name,
もしあなたがイエス様の名において語るなら、
I will push back the darkness in your life.
私はあなたの人生における暗闇を必ず取り除く。
But many, many Christians have decided Satan is too strong. They've already decided.
でも多くのクリスチャンたちはもう本当に決めつけてしまって、日本というのは本当に暗闇の厳しいところだと言ってしまいます。
Yeah, but this year began to use the name of Jesus.
でも今年イエス様の名を使ってください。
Yeah, say, in Jesus' name, I ask you to bless my family.
イエス様の名においてどうか私の家族を祝福してください。
In Jesus name, I ask for you to bring love into my family.
イエス様の名において私の家族にどうか愛をもたらしてください。
In Jesus name, work on my stubborn father's heart.
イエス様の名において私の頑固なお父さんの心の中で働いてください。
In Jesus name, you can make it soft again.
イエス様の名においてあなたはそれを柔らかい心に変えてくださいます。
And God is able to work.
そうすることによって神様は働くことができます。
The darkness is not as dark as you might imagine.
暗闇は皆さんが思っておられるほどには暗くないんです。
If you use Jesus' name.
イエス様の名を使えば。
There's power in Jesus' name.
なぜならイエス様の名には素晴らしい力があるからです。
Yeah. The other thing that I received from God.
もう一つ神様から受け取った予言は。
And that is that.God has a plan for Japan.
神様は日本に計画を持っておられる。
A good plan for Japan.
良い計画を日本のために持っておられる。
Yeah, many people think, well, maybe Japan is impossible, but God has a good plan.
多くの人は日本っていうのはあまり可能性がない国かなと言いますけれども、でも神様にはプランがあります。
But the plan is a unique plan.
でもそのプランというのはとてもユニークなプランなんです。
It's not the same plan as Korea.
韓国と同じようなプランではありません。
It's not the same plan as China.
中国と同じようなプランでもありません。
And so if you read a book about what God is doing in another country, you cannot clone that and make it work in Japan.
なので他の国で神様がしておられる大きな御業についての本を読んでも、それをクローンを作るみたいに真似て同じようなことを日本ではできません。
God is going to save Japan in a unique way.
神様はユニークな方法で日本を救う計画を持っておられます。
A way that no other country has seen.
他の国が見たこともないようなユニークな方法で。
And what many, many Christian leaders are doing is they are reading books about how to make a big church.
多くのクリスチャンリーダーはどうやって大きな教会を作ろうかというふうに一生懸命本を読んで勉強しています。
In Africa, this way.
アフリカではこんな方法で成功した。
In California, this way.
カリフォルニアではこんな方法があった。
But God wants to write an original book.In Japan, about how to reach Japan.
でも今までなかったような本当にオリジナルな話のたくさん出ている本を日本を通して神様は作られたいんです。
Now in the Bible, there's a story of Jesus. He was speaking in the country. Thousands of people came to hear his message.
聖書の中にある話はイエス様が話しておられて、もう何千人もの人が彼の話を聞くためにやってきました。
And they got hungry.
そしてその何千人もの人々はお腹が空きました。
There was no Lawson, there was no McDonald's, there was nothing like that.
ローソンもマクドナルドもそんなものは何一つありませんでした。
And so the disciples thought, oh no, what are we going to do here?
なので弟子たちは、どうしようと思いました。
And they began to calculate.
で、計算を始めたんです。
Let's see. Let's see. There's probably about 15,000 people here.
多分、 近1万5000人ぐらいの人がいるな。
Let's see, if we're going to feed 15,000 people, let's see, we will need お弁当、one お弁当500 yen, and they begin to calculate.
1万5000人の人々にお腹いっぱいにするにはお弁当は1個500円でというふうに計算始めたんです。
They were using their own wisdom.
自分の知恵を用いて計算していたんです。
Yeah. Jesus had a completely different method.
でもイエス様は全く違った方法を持っておられました。
Yeah, he didn't use human calculation.
人間の知恵を用いて計算するのではなく、
He said, Heavenly Father, what I do.
イエス様は天のお父さんどうしましょうというふうに言われました。どうやってこの人たちに食べ物を与えましょうか。
No food.
ここに食べ物ないのに。
I trust in you.
あなたに信頼しています。
That boy has an お弁当。
あの小さな男の子はなんか食べ物お弁当持ってる。
Use that お弁当. Take that お弁当.
あのお弁当を使って、あれを持ってきて、あなたのお弁当を使ってもいいですか？
Just one お弁当。
一個しかないけども、
15,000 people。
1万5000の人がいるんだけれども、一つのお弁当しかありません。
Praise God。
神様を賛美します。
Break it。
そのお弁当を割って、
And a miracle happened。
分けて奇跡が起こりました。
This kind of thing is not in a textbook.
そんなものというのは教科書には載ってませんよね。なのでどうやって大きな教会を作るかという教科書には載ってないんです。
It comes from God.
神様から来ます。
And so in the next few years, we need to be sensitive to God's voice.
なのでこれから先何年か私たちは本当に神様の声に敏感になっていなければいけません。
He's going to guide us in a unique way.
なぜなら神様は本当にユニークな方法で私たちを導いてくださるからです。
Reach Japan in a unique, special way.
本当に特別なスペシャルなユニークな方法で日本に神様は手を伸ばされる。
God is able to speak through people.
神様は人を通して語ることができになります。
And so be alert when someone starts talking and you sense, wait a minute, this is not just this person. Take note, write it down.
なので何か人から話しかけられたときに、これはこの人の意見だけではないかもしれない。どうか敏感になって、そしてメモをして神様からの声に耳を澄ましてください。
Let's look at the next one, verse 24.
では次に24節お読みします。
When Joseph woke up, could you read that?
はい。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。
Look at the very first part. When Joseph woke up,
最初の部分を見てみましょう。ヨセフは眠りから覚め、
He did what the angel of the Lord had commanded him.
主の使いに命じられた通りにして。
It doesn't say when Joseph woke up several months later he finally decided to do what the... It doesn't say that there.
ここにはヨセフは眠りから覚め何ヶ月も経ってからついに決心してとは書いてないですよね。
Yeah. And so what we learn here is that if God shows you something, what we need to do is do it.
なのでここから私たちが学べることは神様から何かするように言われたときにもうすぐにそれをしてください。
Yeah, and when you do it, then God has reason to give you the next information and the next and the next.
なのでそれをすぐに私たちが行動に移したときに神様はじゃあ次はこういう方法でその次はこうでというふうにどんどん新しい導きを与えてくださいます。
Yeah, a lot of times people come to me for counseling.
多くの場合カウンセリングのために私のところに相談に来る人は、ロブさん私どうしたらいいか迷ってるの、
I have this very difficult job.
こういう難しい仕事があって、
And I'm getting no power to do it.
でこの仕事も続けられないぐらい力がなくなってきています、
And I think maybe I should change my job and do this.
多分仕事を変えてこれをしたらいいと思うんだけど、
But if I have to do that, it's going to be really difficult.
でもそれをするんだったら多分とても人生が難しくなるから
I'll really have to grow up.
私は本当に成長しなければそれができない。
I have to trust in God in a different way than, greater way than ever before.
今までしたことがないぐらい神様に信頼して成長しなければ。
And the job I have now is secure. I'll get good money.
で今ある仕事っていうのは本当にきちんとお金が入るし、
Yeah. What do you think, Rob?
どう思う?
Yeah. And I always say the same thing.
私はいつも同じことを言います。
Yeah. Do it.
やれば。
Do it.
もうやってみれば?
Yeah, because I listen to them and I can see if they take the next step, they will grow.
なぜなら、そういう人たちの話を聞いていると、次のステップを勇気を出して取ったときに、その人は成長することがわかるからです。
And if they stay where they are, they will die.
今のままの状態でいるとその人たちはダメになってしまう。
They're already been exhausted.
なぜならもうすでに疲れ切ってしまっているから。
God wants us to grow.
神様は私たちに成長してほしいと思っておられます。
And so I can already see from this story, God is speaking to them.
なのでその人たちの話を聞いたときにすでに神様がその人たちに話しておられるということがわかります。
If God's speaking to you, the next thing is to do it.
神様が話しておられるならもう次のステップは私たちが取るべきことは従うということです。
When you step out and do what God's showing you, He will show you the next thing you need to do.
私たちがその声に従えば次にすべきことは神様が示してくださいます。
Now, years ago, I got really frustrated doing pastor work. One day I had a really bad day. I was depressed.
何年も前、私は牧師の仕事に本当に疲れてしまって、ある日、とてもしんどい日がありました。もうこの仕事私にとっては難しすぎるなと思いました。もう神様、私この仕事辞めたいですというふうに思いました。私はもう大工に戻りたい。私はもうアメリカに戻って大工になりたい。
And I felt like God spoke to me very clearly.
その時神様は私にとてもクリアに話しかけてくださいました。
If you go back and be a carpenter,
もし戻って大工になったら、
I have no reason to talk to you.
私はもうあなたに話しかける必要がなくなるね。
Because my business is helping people.
なぜなら私の仕事っていうのは人を助けることだから。
And if you go back and become a carpenter, you have no one to help.
そしてあなたがもし大工に戻って大工になってしまったらあなたは助ける人がいなくなるでしょう。
And I remember my carpenter days.
私は大工をしていた時のことを思い出しました。
I woke up in the morning.
朝起きて。
I went to work.
仕事に行って。
And I already talked to my partner. I was tired of talking to him.
職場の仲間に話をするんですけれども。
Same story every day.
同じ話を毎日毎日。I heard all his で彼の話というのはもう本当に何回も聞き上げてしまったような話で。
So、we worked in silence.
ですぐにもう黙って仕事をするようになります。
Then we had lunch.
で昼食の時間になって。
And we talked about the television show the night before.
で前の晩に見たテレビの番組の話になって。
Then we went back to work.
そして仕事に戻って。
Then we worked all day.
そして午後ずっと働いて。
And it got to the point where we didn't even need to talk.
でもう仕事をしていると話す必要さえもなくなるような時もあります。
Yeah, we understood each other too well.
なぜならもうお互いに仕事をよくしていて知りすぎているから。
And so he would just go,
もう言葉に出して言わなくてもああっていうだけで次の指示が分かってしまう。
And so that's the way we communicated.
そういう方法でも声に出す必要もないぐらいな関係でした。
Then we go home.
でそうやって仕事が終わって家に戻って
Turn on the TV.
でテレビをつけて
And eat.
そして食事をとって
Take a bath.
でお風呂に入って
Go to sleep.
で寝るだけ。
Next day, same.
次の日も同じです。
Next day, same.
でその次の日も同じです。
And the next day, the same.
その次の日も
No need for God to speak.
神様が語りかける必要がない。
I'm not helping anyone.
なぜなら誰も助けていないから。
God is in the business of helping people.
神様は人を助けるということに関わっておられます。
If you start helping and loving people, he needs to talk to you.
人を助けて人を愛するときに神様は皆さんに話すことがおできになります。
How many of you are in a job with more, two or more people? Are there other people in your job?
職場で2人か3人か他の人がいるというような職場で働いておられる方。
That's a good job.
それはいい仕事です。
Because God wants to love and help those people.
なぜならその職場でおられる周りの人を皆さんを通して愛したいと思っておられるからです。
So he has reason to speak to you.
それで神様は皆さんに語りかける必要がおありになります。
Yeah. He wants when they see you, he wants them to see Jesus.
その職場の人が皆さんを見られるときに神様は皆さんを通して自分を見てほしいと思っておられます。
Yeah. When God shows us to do something, then we need to do it. That's what Joseph did.
神様がこれをしなさいと示されたとき、それをどうかしてください。
Yeah, some of you, you need to decide to follow Jesus. You're still just thinking and thinking. You need to decide.
この中にはまだイエス様に従うという決心をされてない方、それをする必要がある方もおられます。
It's going on and on and on and on. You need to begin your life and start to follow Jesus.
考えて考えてどうしようとずっと思っておられる方もおられます。
Get on with your life.
人生を始めるためにその決断をすべきです。
Yeah. Some of you need to get baptized.
そして皆さんの中には洗礼を受ける必要がある方もおられます。
You've been thinking about it, thinking about it, thinking about it.
ずっとずっとただ頭で考えるだけ考えておられる。
It's time to decide. I believe in Jesus.
もうそろそろ決断の時です。
I believe in Jesus.
私はイエス様に信頼します。信じます。
I am not ashamed of Jesus.
イエス様のことを恥と思いません。
Yeah, for some of you, you need to forgive someone.
皆さんの中には誰か人を許す必要があるという方もおられます。
You're wasting a lot of your mental energy thinking about that person.
その人のことを考えて考えてずっと許せずにいて、yeah. 精神的に神経を使いすぎてしまう。
You're spending lots of time every day. He did that.
毎日毎日あの人あれやったわ。
Yeah. Next time, if he does that, I will say this.
もしあの人がこれをまたやったら私は絶対こう言うから。
And if he says this, I'll say this.
で、こういうふうに言われたらこういうふうにするわ。
It's time to stop.
そういう無駄な時間を過ごすのをもうやめる時です。
Forgive that person.
その人を許す時です。
Move on with your life.
で、人生また一歩新しく始める時です。
God's already speaking to you. You need to take action, just like Joseph did.
神様はもうすでに皆さんに語りかけておられるので、皆さんは行動に移す時です。
Some of you need to change your job.
皆さんの中には仕事を変える必要がある方もおられるかもしれません。
home,
毎日家に帰って
job,
仕事の文句を言って
boss,
上司の文句を言って
on and on, month after month after month.
何ヶ月も何ヶ月も何ヶ月も
You're becoming exhausted.
もう疲れてきてしまっています。
It's time for you to move on.
そういう場合はもう動く時です。
yeah, If God is not blessing you, then something is wrong.
神様が皆さんに祝福を与えておられないなら何かがおかしいのかもしれません。
Every job has problems.
どの仕事にも問題はあります。
Yeah, but if you are not getting the power from God to overcome those problems, something is wrong.
でもその問題を乗り越える力を神様から与えられていないのなら、その仕事は変えた方がいいのかもしれません。
Some of you need to make a friend that you can pray with.
皆さんの中には一緒に時間を過ごせる友達を作る必要がある方もおられます。
You believe in Jesus,
イエス様のことを信じていて、
but you're all alone.
でも一人ぼっち。
You don't have what we call a PJ3, one or two people you can pray with.
私たちが PJ3 と呼ぶ 2、3 人の共に祈り合えるような仲間がいない。
And already you think, you know, I need another person, one or two people I can open my heart and pray with. You already know it.
皆さんの中でもすでに祈り合える一人か二人か友達が必要だなともうすでに知っておられます。
yeah. Yeah, it's now time to do it.
そういう方は今それをする時です。
yeah. Invite someone after church and go out to Skylark and begin to talk to them and begin to pray with them.
教会の礼拝が終わった後にスカイラークに行って誰か一緒に来てもらって一緒に祈り始める、話し始める。私たちはお互いにお互いを必要としています。
We need close friends that we can pray.
一緒に祈り合える近い友達が必要です。
Some of you need to apologize.
皆さんの中には謝る必要がある方もおられるかもしれません。
Yeah, you did something and you know it was not good.
何か良くないと分かっていることをしてしまった。
But you haven't gone and you haven't said, ごめんなさい。
でもまだごめんなさい、I'm sorry と言っていない。
Yeah. And you need to apologize.
謝る必要があるかもしれません。
God wants to speak to you.
神様は皆さんに話したいと思っておられます。
But your life is stopped.
でも自分の生活人生がそこで止まってしまってはいけません。新しく始めるためにはその人のところに行ってごめんなさいという必要があります。神様はあなたの人生の中で何かを
始めるためにはその人のところ
に行って自分で神様に従わないで人生を止めてしまわないで次に進むことによって神様はその先もその先もずっと示してくださいます。
Some of you need to become a giver.
皆さんの中には与える人になる必要がある方もおられます。
Stop thinking, give me, give me, and start to help people. Give to people, bless people.
人からもらいたい、もらいたい、ちょうだいというばかりではなく、人に与えて人を祝福する人になる必要がある方もおられます。
Yeah, you know, how many of you have something you are thinking about that you think maybe God wants you to do?
皆さんの中でずっとずっと考えて、ああこういうふうに神様等しいと思っておられるかなということがある方おられますか？
Okay. Okay. I want to pray for you right now.
その方のために今お祈りしたいと思います。
Lord, quite a few people raised their hand just now.
神様、今たくさんの人が手を挙げてくださいました。
Give us the courage to take the next step.
どうか次のステップを踏むための勇気を私たちに与えてください。
That we can move on with our life.
どうか私たちの人生前に進むことができますように。
Thank you that you have a good life for us.
神様、あなたが私たちのためにいい人生を計画してくださったことを感謝します
。And that you're able to take all our problems and turn them for good. I thank you for that.
そして神様、あなたは私たちの人生の中の問題をすべて受け取ってそれを良いものに変えてくださることを感謝します。
Give us the courage to step out.
どうか一歩踏み出す勇気を与えてください。
This week we ask.
今週どうかその勇気を与えてください。
In Jesus' name.
イエス様の御名においてお祈りします。
アメン。
アメン。